し、もうなんかこのここに到達した僕、江上さんが素敵だと思いますし、そしてこれがまたこの理念がですよ、交通事故を減らすにちゃんとこうつながる思考にこうつながっていくじゃないですか。
あ、
このですね、感性あふれる人を作るというのがこの南福岡自動車学校が学習の楽しさを学ぶ場であり、出会いの楽しさを学ぶ場であり、そしてもう一つ感謝を学ぶ場でもあるということですよね。でこの感謝ができると交通事故が減るというようなところに行き着くわけなんです。これどういう、はい、あの、
いや、 やっぱりその感謝をするとですね、目の前の人にありがたいなと、この人素敵だなというふうにやっぱ思うようになるわけじゃないですか。感謝すべきものを見つけていくと、あ、この人のために何かしてあげたいなと、相手をやっぱ尊重するようにやっぱなるんですよね。でやっぱ相手よりも、自分よりも相手の存在の方が大きくなる、自分の中でと、相手のために何かしてやりたいと思う。で交通社会において相手を尊重する、相手のために何かしてやるって、すなわち、まあ歩いてるおじいさんがいたらこう優先して、道路を渡り終わるまで待つとかね、で割り込もうとしてる車があったら割り込ませてあげるとかね、やっぱそういう、行動につながるじゃないですか。もうこれってもうすなわち安全運転なので、感謝の気持ちを持つとやっぱ安全運転自然になるんだと思いますよ。
素晴らしい。もう本当に例えばちょっとこうね、信号が点滅してる時にこう渡ろうか、ちょっと控えようかとか、まあ、車を運転していてもそうですし、もう一人一人がまあそうやってできればいいですけど、なかなかね、己さえ欲ばみたいな気持ちがちょっと出ていく、それによって事故になるとかあるわけですよね、
はい、
そういった気持ちが少しでもそうじゃないんだよと、人に感謝することを、人の出会いを楽しむこと、まあ、いろんなこう学びとかを楽しむ場をとして、自動車学校がその人間教育をしていくっていうのはものすごくこう価値が高いなと僕は思うんですよね。実際私は仮免30回落ちたんですよ。
え、何してるんですか。
まあ、
仮免30回落ちた人がラジオのパーソナリティだっていいんですか。
いや、もうだからですね、
え、筆記ですか。
違いますよ、実地です。
実地で
そっちも問題ですね。いや、実際に僕もそうだ、僕もっていうか、だからすごく人間修養の場と、
はい、
ものすごく自動車学校に対しては思っていて、
あ、なるほどね。
もうちょっとその確認とかをこっちはこれで見とるからいいやろうと思ったら、いや、ちゃんと首を大きく横に振りなさいみたいな、
ね、はいはいはい、
とかで僕は要は試験場に行って受けてたんですけど、
なるほどね、
30回も落ちるやついないって
、ね、それはそれでね、感性磨かれますね。根性あふれる人を作る。根性を磨かれますね。
いやいや、はい、でもこういう経緯があって、新たなですね、こう企業理念が生まれ、そして先ほどのカメライダーの活動とかにもつながってるんだと思いますけども、実際にこうそういう新たな企業理念とかを社員の皆さんとかにお伝えした時とかって反応どうだったですか。
どうですかね。はって感じだと思います。何よとはあいつっていう。それこそね、この道20年30年の教習をずっとね、真面目にやっぱり交通事故防止のために、事故を起こさないドライバーを育てるために協力しているっていう人も多いわけですから、ていうかそういう人が大半ですし、それはそれで好きなことですから、はみたいな感じだと思いますけども、まあ一方で1割2割ぐらいの人はちょっと面白そうなのやってみようかみたいな人もいたりとか、まあ様々ですけども、大半はクエスチョンが多かったじゃないですかね。
なるほどですね。
自分の頭の中でもちょっとクエスチョンですしね、
最初
俺何用とかやなってちょっと思いましたけど。
まあでもこの中でね、この感謝の気持ちとかいうことが大切だっていうことも、まあ、もちろんその社会人として、まあね、大人として、まあ、当たり前にこう口にすることはできますけれども、実際に本当にそれが大切なんだなって思えるきっかけとかは、どこかで経験なさったりして、これがこう出てきたりとかしたわけなんでしょうか。それ
そうですね、何かもう頭を打つような経験があったっていうわけじゃないんですけど、やっぱ社長に就任した後ですね、こんなわけのわからん若造が社長になったんですけども、めっちゃみんな頑張ってくれるんですよね、仕事を。本当に
社員の皆さんが、
こっちが明確な方針を出せない中でも、社長これやりましょうとか、これやってきました、こういうことを頑張りましたって言ってくるんですけども、めちゃくちゃ頑張ってるんですよね。 なんてありがたいんだと、うん、感謝だな、
うん、
素敵だなと、
うん、
で今はちょっと表出しているものに感謝してるけども、実はこういうことっていっぱい裏側に隠れて、もっともっと隠れてんじゃないかなって思うようになったと、うん、
はい、
みたいな、それがきっかけですかね。
なるほど、うん、じゃあもうこの社員の皆さんの熱い思いというか、その姿を見て逆に社長がこうそういう風な気持ちに至ったと、
うん、本当そうですね。
すごい、はい、恵まれてますね、そういう意味では
です
ね。
恵まれてます、恵まれすぎですよ本当に。
いや、なるほどですね、まあ、そんなわけで本当に他の自動車学校と本当に一線を画す、あのインパクトのある活動をですねなさってらっしゃると思いますけども、こうやってカメライダーさんというですねキャラクターもいて、いろいろ講演活動もされてると思うんですけれども、
うん、
いろいろ伺っております。
はい、
みんなにもおすすめしたい仕事術、
はい、
これに関しては、数理統計学で考える、思考を行ったり来たりさせると、
はい、
いうことなんですけれども、
うん、何を言ってるんでしょうか
これでも思考行ったり来たりさせるというのは、これさっきの振り子にもこうつながってる、
まあ、さっきの振り子は感情の振り子なのでちょっと違うんですけど、
そうなんですね、
思考行ったり来たりさせるっていうのは、うんうん、なんだろうな、最初から妥協点ベースで話してる人ってなんかすごい多いと思うんですよね。なんかその0に振り切るか100に振り切るかってあった時に、うん、50とか60とか70の周辺で考えたりとか議論したりする人ってすごい多いと思うんですけど、うん、それだとなかなかね、
うん、
競争力のあるアイデア出ないんですよね。だって周りの人もその辺で思考してるんですよ、
うん、
だからもう1回も振り切って0か100か、
うん、
ってことを一旦考えてみる、どっちも100も0も一旦考えてみる、ものすごいリスクを排除するための、0をまず考えて、うん、超ぶっ飛んで100考えて、
うん、
両方極端なことを考えてみた上でどの辺に着地させるかっていうことをやっていかないと、
うん、
なかなかやっぱり他と差別化されたアイディアとかって出ないですよね。だからカメライダーもそうです、もう完全に振り切ってますから。これで高校さんにお邪魔してですね、校長先生に挨拶して校長室で、いや最近自転車のこういう事故が多くてですねみたいな話とかするんですよ、
うん、
でその体育館行って、うん、安全自転車の講義とかするわけで、
うん、
考えられないですよね、
うん、はい、振り切ってます
ね。最初は考えられなかったんですけど、本当にやってみたら 逆に、ね、好評いただいたりとかして、もう今ではもう年間30から40ぐらい高校に行ってお話しさせていただいたりしてますけども、ね、
うんうん、
まあ、これはもう0と100両方考えて100に振り切ったバージョンのやつですよね。
なるほど。そういったこう0と100をこう行ったり来たりさせるような経験というのは、例えばその今のお仕事でもちろんこうやってカメライダーが生まれてるわけなんですが、前職とかでも何かそういうことが必要だったりしたんでしょうか。
まあ、そうですね、
うん、
やっぱり他の人と同じだと、
うん、
同じだっていうか、結局なんだろうな、ビジネスの話になりますけど、相対性じゃないですか、
うん、
他の人よりも優位性があるから、
うん、
他の人よりも優位性があるからなんかお客さんはこっちの方振り向いてくれるんであって、いくら論理的に考えて分析的に考えても別にこの人とちょっとしか変わんないんだったらお客さん振り向かないわけで、ぶっ飛ばないといけないなっていうふうには思ってますよね。常識的にこれはこうでしょとかこれはダメでしょって考えてるのも一個一個全部剥がしていって、本当にそうなのか本当にそうなのか本当にそうなのかって一回全部に質問して、ぶっ飛べばいいってもんじゃないんで、最終的にぶっ飛ばないで着地することもあるんですけど、一回ぶっ飛んでみて常識全部ひっぺがしてぶっ飛んでみてっていうことはまあ昔からやってる方かもしれないですね。もちろん失敗もありますよたくさん、
まあ、そういうんだね、まあ、失敗も含めて今のこの振り子のお話ですとかぶっ飛ぶ話とかにが、まあ、本当に正しくそれが実行できているんだと思うんですけども、そんな中で座右の銘が表裏一体、諸行無常、死ぬこと以外はかすり傷という、もう本当ここもかなりこう振り切れた座右の銘かなと 表裏一体もね、どちらもどっちいろんな面があるよと、
うん、
あれ諸行無常常に同じことはない、
うん、
死ぬこと以外はかすり傷もぶっ飛べみたいな感じに聞こえるんですけれども、やっぱり今のお話の中に結構つながってるというか、これがやっぱ発想の原点になったりしてるんでしょうか。
あ、表裏一体はですね、うん、どっちかというとその感謝の方に少しつながってくるのかな、うんうん、そのきっかけの方に、うん、なんかやっぱりこうメンバー頑張るじゃないですか、
はい、
でメンバー頑張るんですけども、うーん、なんだろうな、ある能力がすごく優れてて、
うん、
ある能力がないっていうことがやっぱ多かったんですよね、
はい、
で注目したのはそのある能力がないってことに注目したんですよ。これがでこいつはこれができない、こいつはこれができない、こいつはこれができないってことに注目したんですよね、
はい、
逆に言ったらこれができないってことはこれができるってことな
の。もう
コミュニケーション能力がないってこいつは、
は
あ、質問に対しても答えられんし自分でなんかプレゼントができん、はあ、ってことは多分こいつは、うん、そのデスクでものすごいデータ分析したりとかね、
うん、
やる、方に多分依拠して人生を過ごしてきたんじゃないか、
うん、
と思ったら実際にそうだったりとかね、
うん、
デスクでなんか制作物作らせて、うん、事業企画的なことさせたらものすごいパフォーマンス出したりとかですよ、
うんうん、
指導員としても全然もう全く走りも棒にもかからなかったのに、うん、この部署に来てその制作なんか事業企画をするってなった瞬間にもう天才的な実力を発揮するようになったりとかですよ。そういうだから何かがないってことに着目して、そのないってことは違う裏面の何かがあるってことなんだっていうふうに、うん、理解するようにして、
うん、
表裏一体で見た上でその人をこう適切な部署にこう配置する、
うん、
っていうことで、うん、ものすごくやっぱ組織力が上がったんですよね。だから日本代表で言ってもね、
うん、
だから長友を、うん、ホンダのポジションに置いて、ホンダを長友のポジションに置いてみたいなね、
うんうんうんうん、
川島を、フォワードに置いてみたいな。いやいや、でもね、まあ、うちの会社も実際そういう状況があったんですけど、他の会社もあると思いますよ絶対。それをいやいや、お前はここが得意でここができないからこのポジションだろうっていう風に、表裏できることできないこと表裏全部見てポジション配置することで、
うん、
相当パフォーマンス上がると思いますね、チームの。
それも一回もひっぺがすみたいなところにもつながってるんですかね、常識というか自分の考えを、
そうですね。
続いて諸行無常、
はい、
これはどういったところからこれを座右の銘にされてるんでしょうか。
この中では多分一番思い入れがない
そう
なんですけど、まあまあ、同じことってないじゃないですか。
まあまあ、でも企業の存続とか、まあ、新しい企業理念を生むとか、まあ、そういったところでも常に同じではなくどんどんどんどんと変わっていくので、
うん、例えばその業種っていうこともですよ、
ええ、
昔はあれですよね、それこそおっしゃったみたいにですね、根性あってとにかく受かりたいと、免許取って、いい車乗りたいんだ、で大学生活炎上したいんだ、
うん、
そのために厳しいこと言われても頑張りますみたいな人が多かったわけですよね、うんうん、だからとにかく、運転の仕方さえ教えればよかったです昔は、
うんうん、
でも今ってですよ、こう帰ってくる方の中でも別に私免許取りたくないし、俺免許取りたくないし、でもまあ就職活動に必要やけん仕方なく来ましたみたいな人もいるわけですよ。だからモチベーションが上がってないと、なんでこんなに社交も何回も来ないかんとみたいな。だからもうそこそモチベーションを上げる、楽しくしてモチベーションを上げるってことまで指導員の仕事の範囲になってきたりしてるわけですよね。そういう意味仕事の範囲も違うし、その性質も違うし、やっぱり、
うん、
同じってことはないんだなと。であと何十年か四五十年したらね、人間が車運転するって時代もなくなるかもしれないですし、
今自動運転とかはですね、うん、進んできてますもんね。
まあまあ、その自動運転を教えるみたいなね、仕事になっていくかもしれないですね。
どんどん変化し続けていくと、
まあ変化はするでしょうね。
なるほどですね。そして死ぬこと以外はかすり傷、
はい、
これは
まあまあ当然そのぶっ飛んだことをね、言ったりやったりしてたら、
はい、
まあさまざまなところが矢が飛んでくるわけですよ、いろんなところから。
中傷ですとか、
はい、
はい、
誹謗中傷だったりとか、はい、お上だったりとか、
ええ、
まあ、社内だったりとかね、あるいはまあまあでもあの死なないんで別に、すごい、それ以外は返すべきだと思って、いやが打たれたら、いや抜いてちょっと手当てして最後っつって行くっていう、
うわ、そういうふうなあの気質といいますか、もういやかすり傷だと、命までは奪われんから、どんどんやり、どんどんやっていくぞというのは昔からあるんですか、江上さんは結構。
うん、そっちだと思いますけどね。
そうなんですね。
いやでもなんだろうな、いや勝つためにって、勝つためにはっていうところから逆算して考えてるかもしれないですけどね。
うーん、
なんか勝ってる人とか成功してるってみんなこう思ってると思いますよ。
これですね、
うん、
死ぬこと以外はかすり傷、
うん、あの、はい、孫正義さんだって、
うん、
ホリエモンだって、うん、ホリエモンは実際にねかすり傷どころじゃない傷を負いましたけ
どそうですね、
あのいやいやいや言われるじゃないですか、
うん、
でも言われてもまあまあそれはそれとしてみたいな感じで、歩いていって、
うん、
改革をしていくわけじゃないですか、
はい、
うん、本当に世の中変えるぐらいのことしようと思ったら、
うん、
もうこれを地でいかないといけないと思いますけどね。
なるほどですね、ありがとうございます。そして朝の過ごし方でございますが、まあ、朝はお忙しくなさっているということでバタバタしてますで勝負の日は寝坊するようにしてます。これどういう話でしょう。
なんか大事な日です。例えば、はい、さっきの1年半前の経営企画発表だったりとかっていうのは、うんうんうんうん、めっちゃ寝坊しましたね。 寝坊っていうのは別に1時から開始とかなんで、
うんうん、
朝9時に来てね、会社に行って精神整えてとかやればいいんですけど、寝て11時ぐらいにだらだら起きて、うん、ぼーっとなんかテレビ見てみたいなことやりますよね。なんかこう、だらっとするようにしてます。
そうなんですか。
ちょっとなんか出てこないですね。だらっとした方が
いいの方が自分の中でのこうリズムが作りやすいとか、
そうそう、肩の力抜けますからですね。
そういう風に過ごしているということですね、
うん、
ありがとうございます。ということでですね、ちょっとお話が、私がこう結構江上さんのもう内面をこう知りたくて様々こう伺っていたんですけれども、最後にですね、1分間ピッチというコーナーを設けているんですけれども、
うん、
ここで、まあ、今後このカメライダーも含めて、
うん、
南福岡自動車学校についてのですね PR をしていただきたいと思うんですけれども、
はい、
はい、ご準備よろしいですか。ちょっと待ってくださいね、もうすぐ行きますか。
はい、大丈夫ですよ。
よろしいでしょうか。
はい、
はい、では時間を計りながら行きますので、用意スタートでお願いいたします。行きます。では用意スタート。
南福岡自動車学校はですね、先ほどからご紹介させてもらっているように、なんか免許を取るだけの自動車学校じゃなくて、なんか通ってて楽しかったりとか面白い経験してたら勝手についでに免許が取れちゃったみたいな、自動車学校だと思ってますんで、楽しさ面白さを感じたりとか、あるいは違ういろんな発見が、免許を取るっていうこと以外のいろんな発見があったりしますのでですね、ぜひ、免許取ってない方はですね、南に通っていただきたいなと。通う、前にまず入校の説明を聞きに来てくれればですね、その一端を知ることができるので、ぜひ一度聞きに来ていただければなと思います。免許を持ってる人は、まあ、一度免許取り消しになっていただいて、もう一回来ていただければいいと思いますので、まあ、あるいは二輪がありますんでですね、二輪の免許も、取れますので、ぜひ取りに来ていただければと思います。
はい、ということで、今日本当に伝えきれない部分もあったんですけれども、もうとても私、その企業理念もそうですし、その生まれたこの経緯とかもとってもいいなというか、その実際の経験の中で生まれていて素敵だなと思いまして、もうそれをぜひ私もいろんな人にこういう自動車学科あるんだよというのをちょっとみんなにちょっと知ってもらいたいなと思いました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ということでですね、今日のモーニングゲストは南福岡自動車学校の代表取締役社長でいらっしゃいます江上義郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。